町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
さて今日は、秋分の日、明日明後日と3連休でいつもとは違う金曜日を過ごしている方も多いのではないでしょうか。そこでこの番組も、そしてこの後の兄弟番組経済ニュース深掘りを合体させて、スペシャルエディションでいつも以上に深く問題を掘り下げてみたいと思います。
秋分の日スペシャル、原発を考える前編、次世代原発は福音か。
はい、岸田総理はほぼ1ヶ月前の8月24日、第2回、GX グリーントランスフォーメーション実行会議にオンラインで出席し、 GX とカーボンニュートラル、そしてエネルギーの安定供給の実現と確保には次世代原発の開発と促進や首都圏の原発を含む、既存の原発の再稼働といった原子力発電の徹底活用が必要だと各方面に検討を指示しました。はい、しかしこの方針は原発の新設やリプレース建て替えを行わないとしてきた歴代政権の、福島第一原発事故以来の方針を180度転換するものです。原発は本当に日本が今直面しているさまざまな問題を解決する万能の福音なんでしょうか。突然の方針転換に納得できないリスナーも多いんじゃないかなと思います。
私も驚きました。
はい、そこで今日は旧原子力委員会の委員長代理も務められ、日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんと、リモートでつないでこの問題をどう考えるべきかお話を伺っていきたいと思います。
鈴木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
原発問題についてなんですが、菅前総理は官房長官時代に経済産業省に対し票にもならない話を持ってくるなと言明し、政権を奪回した自民党政権は安倍菅の2代の政権が原子力政策に慎重でした。これに対し官僚の話をよく聞くという評判の岸田総理に代替わりし、参議院選挙にも勝利を収めたことで経済産業省を中心とする原子力村の人たちが、すっかり元気を取り戻し、今回の原子力の積極活用を推進していることは僕が取材しているとどうやら明らかと言っていいようです。問題は、そうした積極活用派が前提にしているほど原子力の積極活用が国策として高く評価できるものなのかということなんだと思います。オープニングなので、結論というか触りだけで良いんですが、原子力の専門家の立場から鈴木さんはこうした状況をどう見ているか一言まず聞かせてください。
まあ、正直唐突で、まあ、どこまで本気なのかなと思って聞いてましたね。はい、
なるほど。
今日は伺いたい点たくさんありますので、この後町田さんに詳しくインタビューしてもらいましょう。どうぞお楽しみに。この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
岸田総理の各方面への指示に先立ち、経済産業省は先月初め次世代原発の、技術開発や実用化の工程表なるものをまとめました。この中で経産省はいくつかの次世代原発の開発や建設、リプレース、建て替えを急ぐとしていますが、そのトップバッターとして革新軽水炉という名の改良型の軽水炉の商業運転を2030年代に実現すると明記してあります。まずはこの革新軽水炉について鈴木さん聞かせてください。そんなに革新的なものなんでしょうか。
まあ、一言で言うとそれほど革新的なものとはあんまり言えないんじゃないかと思いますね。現在すでに建設中とか稼働中のものですね。例えばフランスの EPR とか、
はい、
アメリカの AP1000 とかですね、建設中ですし、まあ、中国では AP1000 動いてますので、
うん、
まあ、今稼働中だけども日本にはないし、まあ、世界的にはまだ少ないので、
うん、
まあ、改良型軽水炉という言い方が一番正しいかなと。確かに安全性の面ではですね、従来型の軽水炉よりは向上しているというふうに言われています。
今この安全保障面での緊張が高まる中で、それだけで万全って言えるんでしょうか。これからの時代は原発がミサイルの攻撃目標にされてもおかしくないし、そうしたミサイル攻撃にも耐えられるんでしょうか。
いわゆる原子力規制の対象には軍事行動は入っていないので、
はい、
まあ、軍事行動をされてしまうと、一言で言えば、どんな安全システムも無力と言っていいかと思います。もう守れないですね、はっきり言って。ただですね、我々がちょっと今気にしているのは、今回は明らかにその軍事行動なんですが、
うん、
規制の対象である核テロリズムと軍事行動の境目にあるもの、要するにどっちかわからないような、はい、かなり重装備の核テロリズムは起きる可能性は十分にある、
うん、
これをどう考えるか。例えばまあ、テロリストでもですね、肩に担いで持ってくるようなミサイルは撃つかもしれませんし、
はい、
それからもう一つの難しい点は、まあ、核テロリズムまでは電力会社と警察が対応、それ以降は自衛隊が対応というふうに、まあ、一応なってるんですね、日本の法律でも、うん、
はい、
問題はその境目、どこまでが一体核テロリズム、どこからが自衛隊が出てこなきゃいけないかっていう、そこの境目の連携とかですね、この辺はもっと真剣に考える必要があるかなというふうに思います。
電力会社なんかの事情もちょっと伺いたいんですけども、
はい、
私取材していると福島第一原発事故以降ですね、やっぱり安全に関する規制が飛躍的に、厳しくなって、電力会社は、その対策に追われてきましたけども、その結果、まあ、本音でこれから新しい原発を作ろうとか建て替えようっていうのはもうとんでもないコストもかかるしリスクもあるので、それであればもう既存の原発をできるだけコストをかけずに、きちんと安全を確保して、それで早期に運転再開したいっていうのが、まあ、本音になっちゃってるのかなっていう取材してて感じています。で、そういう中で、その、次世代原発改良型軽水炉の2030年代の運転開始なんてことが、むしろ不可能に近いんじゃないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。
電力重化になりましたし、安全対策費用とかですね、いろいろ加えると、まあ、経産省の新しい発電コスト予測っていうのをやってるんですが、去年出されたものでは初めて、これまでなかったんですけども、初めて経産省の予測でも原発は一番安い電源ではないということが分かりましたので、おそらくご指摘のとおり、電力会社としてはですね、一番安くない原発を改めて建てるかって言われるとなかなか難しいかなと思います。したがって今回ですね、 GX 会議でもですね、実行会議でも事業者の方の発言聞いてると、まあ、経産省の中にも、しおりの中にもあるんですが、原発新設のための事業環境整備っていう言葉が出てくるんですが、
はい、
まあ、一言で言えば支援策ですね。
原発を新設、まあ、税金投入しちゃうって話ですよね、それ。
そうです、そうです。助けてくれるんだったら建てますよ、こういうことだと思いますね。
なるほどね。もう一つの工程表で柱に挙げられている次世代原発ですけども、小型モジュール炉っていうのが柱に据えられていますよね。これコスト削減の実証実験だと位置づけて2040年代に運転開始としてるんですけども、これもなんかもう初めから結論が分かっているような話で、財政資金の無駄遣いに思えてならないんですが、専門家の立場ではどうご覧になってるんでしょうか。
小型モジュール炉って言われてるのは、標準化されて大量生産したら安くなるっていう前提で、工場で作るっていうのが前提なんですね。
はい、
したがってできれば本当に確かに安くなる可能性は私はあると思うんですが、
うん、
アメリカで作ってるのはおっしゃる通り一機なんですね。
はい、
だからその実証炉に政府も支援してるんですが、まあ、それがたとえうまくいったとしてですね、まあ、飛行機の発注を考えていただければ分かると思うんですが、デモンストレーションを飛行機メーカーが飛ばしてできましたっていうと、今度は航空会社が100機とか200機とかでオーダーしますよね。まあ、そのオーダーがあって初めて安くなるわけです。
はい、
だって原子炉の場合も実証炉がうまくいったときに、まあ、日本も含め海外の電力会社が10機20機多ければ多いほどいいわけですが、発注すれば確かに安くなる可能性はある。その場合問題は、飛行機の場合は標準化が、規制の方も標準化されてますので、
うん、
スパッと変えるんですけど、
うん、
原子炉の場合は規制は各国によってかなり厳しさが違うので、
うん、
規制の審査もう一回受けなきゃいけないんですよね、当然ながら。
うんうんうん、な
るほど。このプロセスがやっぱしどうなるかわからないので、
うん、
そう簡単に海外で成功したからといって日本でまた100機200機すぐに発注できるかっていうと、なかなかそこまではご指摘の通り難しいかなというふうな気がしますね。
小さいからといって原発であることに変わりはなくてですね、環境、まあ迷惑施設、壮大な迷惑施設ですから、環境アセスメントなんかの手続きは絶対避けて通れませんし、で、いざ作るとなれば、やっぱりかなりの安全コストはかけなきゃいけない。加えて、その定期点検があったりなんかするわけですから、どう考えてもちっちゃいものが経済性が高いということはありえない。それをなんとか出せるとすれば大量生産でっていうお話だったっていうことですよね。で、その地産地消的な感覚でみたいなことをよく言われるんだけど、そうすると東京で言えばですね、例えばお台場あたりに小型原発100基据えましょうみたいな、そういう発想だってことですか、これ。
いやいや、そうじゃないと思います。だから100基というのはですね、はい、何も日本だけで100基じゃなくていいんですね。
なるほど。
世界全体で100機オーダーが取れればメーカーとしては安くデリバリーできるという、う
ん、ああなるほどね、
はい、だけどあのオーダーした後審査、安全審査取らなかったらアウトになっちゃうので、
うん、
ご指摘のとおり最初はやっぱり1機か2機しかオーダーしないですよね、あの、はいはいはい、各国もね、そう、安全審査通ってからやっぱり100機っていうことになると思うんですけど、
はい、
それが時間かかるような気がする。アメリカで今あの一応建設中なので、うん、まあ、それ見てからになりますので、ごおっしゃる通り、まあ、早くて2040年ぐらい、
うん、
でも、まあ、全く不可能かどうかは分からない、あのやってみないと分からない。
みんなでやらなきゃしょうがないからっていうのに、
まあ、そういうことですね、
便乗しようってことですかね、
はい、
なんか泥縄であんまりちょっといや、あの他の国ほど財政に余裕がある国ではないので、やっぱり相当詰めて、あのお金をかけるときには相当詰めて、これならっていう展望を持ってやってもらわないと、その程度のことでとりあえずってやられちゃったらちょっとたまんない感じしませんかね。
あのアメリカの場合と違うのは、アメリカの場合はですね、メーカーが自ら投資をして原子炉を建ててですね、それに政府はじゃあ支援しましょう、
はい、
だけど日本は政府がやれって言ってるんだけど、誰も今まだ誰もやってないっていう、無理やりお金をつけようとしてる感じがしますよね。これ全然違うんですよね、同じ支援制度でも。
全くおっしゃる通りですよね。仕事のない政府なんてのはやめてもらって
そう、おっしゃる通り、
あのお役所一つ潰せば済むだけの話ですからね。そうすれば税金も減りますからね。お国のお仕事作りに付き合わされちゃたまんないっていう感じがしました。
誰が一体責任を持ってこのプロジェクトをやろうとしてて、誰がリスクを負ってその失敗した場合ですね、
はい、
そういうことをしっかり明確にした上で進めていただきたいですね。
なるほどね。
町田さんのお話で取材では原子力村の人たちは、まあ、張り切ってるわけです、
ね。まあ、ただ一番張り切ってるのはお役所で、
はい、
さっきも申し上げたように電力会社はやりたくないと言ってますし、メーカーの方もほとんど本気じゃないんだけど、だけど向こう10年間ぐらいその経済産業省の、関係の、実証実験と称したいろんなプロジェクトで1回限りちょこっとで数億円もらえるから、それだけはもらっときたいっていうスタンスであって、それ以上のことをやりたがってるようには見えないですよね、取材しててね。再稼働の方もこれまで以上にこう急ピッチにみたいなことを言っていてですね、で今回 の, その原発かあの積極活用策見てると、ちょっと僕がびっくりしたのは、半径 30km 圏内におよそまあ96万人ぐらいが住んでいて、地元の同意の取り付けが実情困難だと言われていた日本原子力発電所の東海第二原発とか、トラブル続きでこれはダメだって言われている東京電力柏崎刈羽原発の再稼働方針も盛り込んでありますよね。これらの原発が本当に信頼を回復して、再稼働するっていうのは、そんなことがそんな簡単にできるんでしょうか。
まあ難しいでしょうね。あの電力不足の解消っていうのがありましたけども、
はい、
あのそのためにやるんだ、
ま
あ、電力不足しているのは関東地域が一番なので、
はい、
そういう意味では電力不足のための解消として関東圏の原発を動かしたいという、まあ、理屈は分かるんですが、
はい、
避難計画っていうのは今はもう規制対象外になっちゃってるので、
はい、
どうしても地元の合意、あの、まあ、規制の場合でも同じではあるんですけども、うん、より複雑で、あの不確実な状況にあるということでですね、
はい、
なかなかこの地元の信頼を確保するプロセスができていないですよね、
うん、
地元の方々と事業者や規制側、あるいは政府の方々が、まあ、話し合って信頼をこう高めていくようなプロセスが必要かなと、
はい、
まあ、それには時間かかりますので、やれって言われてできるもんじゃないというのが、まあ、はっきり言ったそんな感じがかと思います、うん、まあ、政府が前面に立ってとかいうふうに今回岸田さんがおっしゃってるんですけど、
うん、
逆に前面に立てば立つほど 信頼がない政府が立てば立つほど難しいかもしれませんので。
うん、いや、安全審査ごまかせみたいな話に聞こえちゃいますよね。
それはね、やっぱり逆に、規制のその信頼性を落としてしまいますので、
はい、
関係者の信頼情勢を高めていく措置をまず考えるというのが大事だなと思いますね。うん、
まあ、特に東海第二に関しては JR 東京駅から120、30キロしか離れていなくて、これはやっぱりちょっと時代の常識から考えて作っちゃいけないところに作っちゃったんだっていうふうに理解すべきじゃないかと思うんですけど、
東海第二は建てた時はですね、はい、あんまり人口なかったんですね、周り。
はい、はい、そうですね。
だから、後になって、まあ人口、これはスイスなんかもそうなんですけど、原発が建てたおかげで逆に人が集まっちゃったみたいな感じがあるんですけど、今回のウクライナの件も含めて考えると、避難計画ってすごい重要になってくるので、
はい、
避難計画の規制をどう考えるか、今入ってないんですけど、
はい、
ちゃんと規制対象に組み入れて、法律でちゃんときちんと組み入れた形で、地元の合意を確認するプロセスっていうのを設計していくのが、まあ、王道だと思いますね。で、それができないのであれば、規制外でもいいので、信頼醸成の場をちゃんと作るという。そうしないといつまで経ってもなかなかこの信頼がないところで対話してもですね、結局不満が残ってしまいますので、対立が残ったまま動かしてしまうということになってしまうと思いますね。
この後経済ニュース深掘りでは、さらに鈴木さんに秋分の日スペシャル原発を考える後編、ウクライナ戦争の教訓と題して、原発積極活用問題についてさらに詳しく伺っていこうと思います。よろしくお願いします、鈴さん。
はい、お願いします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン、今日は秋分の日スペシャル原発を考える前編として、旧原子力委員会の委員長代理も務められ、日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんとリモートでつないでお送りしてきました。今日の経済ニュース深掘りは番組のスタート時間も変更しまして、この後4時20分からお届けします。どうぞお楽しみに。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン、
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。番組への感想質問はラジオ日経ホームページの番組宛メール送信フォームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それではこの後すぐ4時20分に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。